GO! ロジロジ。
はい、中川五郎と南谷麻子がいろいろな土地を回って歩いている時の模様をお届けするというコーナーに変身したロジロジ。で、今月はちょっと行ってきたばっかりの9月のね、21かな、あの中旬に南谷麻子と中川五郎はなんと宮崎県の国富町というところのホッケ岳公園でライブをしておりました。まあホッケストックというフェスティバルに参加しておりました。その、フェスティバルに参加した時の模様を、まずホッケストックのフェスティバルの実行委員のメンバーたちとお話をした、模様をお届けしたいと思います。
男子女子がこうを集めて何かイベントをするようなグループ作ればいいって商工会の人が作られたんです、うん、で僕らはまあそこに入ったわけです。かっちゃんも入っちゃって、うん、であのまあ野外の映画をそこを公園でやったりとか、うん、いろいろしてたんです、うん、でうちのここの大山っているんですけど社長が、はいはい、そいつがあの音楽が手が好きで、うん、でライブがやりたいねってなって、うん、でお金がねえからその有名な人呼べないじゃないですか、うん、やっぱり誰かおらんのか探してたんです。である時そのみんなで車に乗ってどこか遊びに行く途中で、うん、FM ラジオかけてたら平田さんの声が聞こえてきたんですよ、
はい、
で
ちょっと待って、
いやして車が止まるんですよ、うん、で3台ぐらいこちらになっちゃってで
ちょ FM かけてって
今歌ってる人すげえいいよって言ってみんなラジオつけてこうってヒブヒブに聞いてだからいいねってなってで今夜ライブがあるからその宮崎市内のジャズバーみたいなで行ってみようやって行ったんですよみんなで、うん、で平田さんライブ終わってで僕ら国富って隣の町で小さい町でイベントやりたいんですけど来てもらえないですかって言ったらいいよってやって、うん、でそれで平田さんと出会ったんですよ。
へえ、うん、だから今来てはるミュージシャンの人ってなんだかんだ言って例えば平田さんに行きますよ。
うん、そうやね、うん、結構ね、うん、
もう全員じゃないですか例えば、うん、渋谷の知り合いとかってなって、
そうそう
元をたどればっていう話になれば、
あさこさんもでかい、うん、あの原口さんとか真由美さんとかのつながり、うん、あそこはもう平田さんつながりでやっぱ僕ら友達になったからですね。
へえ、多分たどれば、うん、絶対平田さんに行き着くと思う、うんうん、
そうそうそう。でもそのグループはもうなくなったんだ、もうその2年後ぐらいになくなったんだけど、うん、ウッドストックみたいなのやれてねって、
うん、
あの5人ぐらいでこう飲んで語って、うん、でやろうやってなってホッケストックが始まった。
ウッドストック、ホッケストック、
はい、そうです
それがもう18年も前。
そうですね、18年。
ホッケストックから18年でしょ。あの霞は入ってないんですよ。
入ってない。でそのホッケストックやる前に屋内で1回やったけどね、うん、町のこうちっちゃいホールで、うん、そこで平田さんとか稲葉さんとか呼んでやって、うん、で来年は野外水野ってなって、うん、ホケストックの第1回もでした、うん、そうそうそう、うん、結構真剣に喋って、うん、どんですって言ってで、お前がやれてるならやれよってなって、
でついには盾のね、
はい、
ステージまで出るようになっちまったからにはみたいな、ね、
20回目ぐらいにはすごいのがなんか、
うん、ちょっとみんな歌っちゃうみたいな、うん、
なんかね、
そうね、盾した人がその場でミュージカル風に歌うみたいな、やだ。
でもなんかやっぱやりたいな。
なんかハマりそうですね。
ハマるな。
本当。じゃあそれは来た甲斐があったな。前乗りして。
なんちゃってやけど時代劇をしよった人たちやから、うん、はい、地元の祭りで
分かってくるんでね、
うん、だから3年前ぐらいにしてもらったんでしょ、うん、その祭りでやるやつをここでもホッケーでもしてもらった、
うん、2回ぐらい
やったんでしょ、
ね、
はい、富山の金さんと、うん、あの
水戸公
もやったと、うん、だから割と評判が良くて、うん、そのまあ演技はもうベタベタやし、そのなんかあれなんだけど、うんうん、あんなイベントであんなことしないじゃないですか、
う
ん、
音楽のねイベントで、
しかも水戸黄門とかベタベタのネタで、
はい、
で面白かったって言って、うん、
だから、だからね、最初も言ったんですけど、そのまあ、みんなが見る目が、わーなんですよ。わーっていう感じ、うん。今回は絶対ちゃうと思うんですよ。
ああ、
絶対じゃないと思う。おーって、うん、おーってなる。
いやそれだったら嬉しい、
うん、出たな
ちょっと狙い通り
なる
じゃなきゃ、ね、曲の中に入れた意味がないもんね。
そうですね、う
ん、曲の中に入れたのに緩い感じだとちょっと
つまんない。それはもう絶対あかんと思う、うん、あかんと思う。もしも俺はもうやっぱりその責任やと思うんですよね、うん、その話の中でその気象点結で、うん、あの人違いです、うん、わーって笑う、それは笑いじゃないですか、
うん、
あーじゃなくて、うん、ドンって笑う、うん、笑いじゃないですか、うん、だけどそのまでにパンパンパンって見せてるから笑えるっていうの、うん、それそこまでやっぱピチってやる、うん、だからやっぱり基本はやっぱりちゃんと
ふんそこらの間は真剣な、
うん、いや嬉しい、
もう僕もやっつける気持ちでも、うん、あの出てきますよ、ね、
はい、
なんだお前みたいな、うん、でそれで盛り上がった時の、うん、A のギャップがまた
そうそうそうそうい
いですね、
うん、だ今まではセリフはいけて、
うん、
ここで何やったかな、ここで何やったかな、こう言わなかった、うん、じゃないけど、うん、今日前もそうやろうし、うん、僕俺もそうやったし、あの江上さんもそうだったと思うんです。セリフがここでこう言うべきやなっていうのが出てくる
んですよ、うん、なんとなくね、
あ結構一つ、うん、いやおお一つとっても、うん、自然に出てく
る、セリフありきじゃない、
ない
ね、今回はね、
ない
ね、
うん、
いいね、
ね、
うん、なんとなく出てくる、
出る出る、
もう俺が行く、
そうそうそうそう
ね、
うん、だから、だからほんまに行くんやったらこう言うやろうなっていう、
うん、
出てくる、
出てくる、うん、
あでも芝居もそういうもんだから、
うん、
多分、
うん、でもね。うん、
逆に入り込んで、
ね、追い詰めて追い詰めてバッと出るっていう感じ、うん、
やったその楽しさを知ってしまったからには
抜けられない、
はい、
抜けられない多分ね、
は
い、多分好きなタイプやからそういうの
あれはね、あの一段高いところでやった、
はい、ホッケストックはねもう、そう18年目かな20年目かな、とにかく結構長生きしている、フェスティバルなんですけれどもね、そんな男たちの熱い熱い思いに支えられて毎年このフェスティバルができるんだな、そして私は、去年から参加なので、ね、まだ2回目なんですけれども、すごくみんなに温かくしてもらっているので、もし来年も呼んでもらえるんなら行きたいなと思ってます。じゃ あの五郎さんはなんと初参加だったんですけれども、五郎さん10月の2曲目のご紹介お願いします。10月も、はい、あの多分お忙しい五郎さんですけれども、あの今月の2曲目をまたご紹介いただけると嬉しいです、はい、
あの夏にね出たアルバムでレッドホットアンプラスバッハっていうねアルバムがあって、これはレッドホットプラスなんとかっていうことで、そのレッドホットオーガニゼーションっていうエイズのための基金を集めている団体があって、でこれまでレッドホットプラスブルーとかいろんなアルバムを出してるんですけども、その最新アルバムで、うん、バッハの曲をみんなが取り上げて、あのそのいろんな人なりにあの解釈してやってるっていう、なかなか面白いアルバムで、でその中であのミアドイトッドさんというね、ドイっていうのは日本のよくある名字のドイさんで、あのお父さんがアイルランド系のアメリカ人で、お母さんが日系のアメリカ人ということで、だからドイっていう名字も入っていて、それはアルバムもいっぱい出していて、以前日本から彼女のアルバム紹介された時に僕が解説とか書かせてもらったんですけども、でその彼女が、バッハの、曲を元にして、なんだ前奏曲破綻調がベースになってるらしいんだけども、うん、であのタイトルは愛の庭園ジャルダン・ドゥ・ダムール、違うか、
なんて言うんだっけ、ジャルダン・ダムール、
ね、はい、愛の庭園というタイトルであの収録している曲です、はい、
じゃあミア・
ドイ・トッドさん
ジャルダン・ダムール、
はい、
ありがとうございました。 ホッケストック9月ね終わった後、私はね中川五郎さんと別れて、薩摩川内、もう今ねあの原発で、とっても、話題になってますけれども、ね、薩摩川内の、カフェ翼というねある人とある喫茶店にて、ベーグルも美味しかったですけれどもね、カフェ翼にて、地元出身の永山純一君と、あのこの私の裏ノートミナミズムにもあの来てくれましたけれども、永山純一君と2人で、ツーマンライブをしてきたんですね。でそのライブを終えた後に、なんと永山純一君に案内してもらって桜島に行ってきたんですよ。でこのあのほらね、御嶽山も、何年ぶり70何年ぶりに爆発して、本当に火山って、日本は火山の国なんだなと思いますが、桜島もあの毎日爆発してるようなんですよ。でそれで私たちが桜島にあの車で近づいた時にも、小爆発がありまして、灰が急にパラパラパラって降ってきたんですね。そこで私たちは何を思いついたかというと、分かった、風向きがこっち、つまり私たちの向かっている方に、あるのだから、このまま車で桜島の裏へ回ろうと言って、裏に回ってったら、裏は見事なくらいに何も降ってなくて晴れてるんですよ。でもその裏に行った時に何やら怪しいお土産を発見しね、でそのお土産屋のおじさんがなんかさらにこの店の奥においでおいでをするので、なんか誘われるように行ったら、そこにあの社が立ってて、でそこにはですね、アマテラス大御神の、娘と、あと木の花咲夜姫っていう人が祀ってあるっていうわけで、ある時その姫がここに来て、あのわらわはこれからここに宿るって言って、それで宿るって言ったから、あのお社を建てましたって言って、そのお社を見せてもらったり、あの木の花咲夜姫の話を散々聞かされて、わあなんだか私たちこのなんていうの、あの姫の神様に惹かれるようにここに来てしまったのかなと思いながら、なんか狐につままれたような気持ちがしながら、そのおじさんが勧める飴を買わされてそれで帰ってまいりましたという、そういう話なんですけれども、本当に桜島は、毎日爆発してますけれども、ちょっとそういう裏側に、桜島のね、いつもみんな表玄関しか行かないと思うんですが、裏側に行くとそういう神様が祀ってある面白い場所もあるという情報でした。はい、皆さん、あのもし桜島に行った時は裏まで回ってみようという話でした。 Radio